東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air。
教えてタスク先生、映画編。
この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題を主軸に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。はい、皆さんお元気でしょうか。あっという間に7月になってしまいました。本当に2019年半年終わってしまいました。信じられます？僕はまだ、信じられません。あっという間に、半年終わってしまったなんてね。前回のラジオで僕はこの半年の思い出お話ししてね、地元のお祭りについて熱く語らせていただきました。また詳しくアーカイブ聞いてください。でもまたね、それにも増してさらなる思い出が増えました。先日6月の21日にですね、僕が講師を務めるバインドの卒業生がなんと有志100人ぐらい集まって4年目にして初の同窓会開いてくれました。もうこれが本当嬉しいことでね、また素晴らしい思い出が増えました。2019年とても幸せな1年になってます。はい、それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど大募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリ、レディオ365プレイヤーを、App Store、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくは、task@radio365.net、task@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは教えてタスク先生、映画編第13回目放送、町田くんの世界始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。タスクの映画バカ1台。さあ、ここからは映画辞表、ムービーフリーク山本タスクの映画バカ1台。このコーナーではその時上映している映画を鑑賞し、その感想を語り下ろすという映画評論コーナーです。それでは今回評論する映画をご紹介しましょう。こちら、町田くんの世界。はい、2015年4月から2018年5月まで集英社の別冊マーガレットに掲載された漫画作品、安藤由紀原作の、町田くんの世界、こちらを原作とした映画になっております。勉強も運動も苦手でかつ不器用だが、周りの人間から愛される男子高校生を主人公として、まあ、従来の少女漫画とね、全く違うヒーロー像を示したということで高い評価を得た漫画になっております。で、この町田くんというのはね、後ほどもお話しますけれど、まあ、本当にのび太くんのような勉強も運動もできない、だけど人にね、とても優しいという、とても、まあ、優しい青年を描いた、もうなんていうんでしょう、日常を描いた映画になっておりました。で、こちら、出演はですね、この本作がデビュー作となる細田かなたと関水なぎさ、この2人を中心として、その脇を前田敦子や松島奈々子、高畑充希らがベテラン俳優固めております。後でも話しますけれど、前田敦子いい演技をしておりました。監督は石井優也、この名前聞いてね、パッと分かる方は結構な映画通かと思います。今はね、真島ひかりの旦那様といった方が分かりやすいかもしれません。作品としては2013年の船を編むや バンクーバーの朝日など、まあね、今日本の日本の映画界、邦画界を支える監督の一人です。こちら、先日見に行ってまいりまして、一言感想、優しい世界です。まあ本当いろんな部分優しい映画でした。まず何よりも、もう物語が優しいです。優しい主人公がね、優しい心を持つことによって周囲の悪意がどんどんね打ち消されていって、周りでひねくれていた仲間たち、クラスメート、先生方、みんながねどんどん優しくなっていくっていう、まあそれだけでこの素晴らしさ分かってもらえるかなと思うんですが、まあいわゆるキューブリック、時計仕掛けのオレンジとかね、ああいう映画の全く真逆、狂気と暴力のない世界、もうひたすら優しい町田くん、イケメンでもない、勉強もできない、だけど犬を見たら食ってしまう、風船が木に引っかかってるのを見たら取ってしまう、もう自分のことよりもね人のことを優先する主人公、この主人公に、まあ、いろんな女の子がねどんどん引き寄せられていくっていう、まあなかなかね今までの少女漫画だと、まあ、王子様であったりイケメンであったりね、そういう方々を中心としてドタバタが起きるんですが、まあ、いわゆるそういうドタバタも全く起きず、淡々と優しい主人公が優しいことをして、まあ、リア充になっていく、リア充になっていくのを見て、それでほっこりするというね、なかなか不思議な映画でした。とても面白かったです。こういう作りってあるんだなと思いました。でその主人公、まあ特にね目立つ力、いわゆるこう目からビームを出すわけでもない、空を飛ぶわけでもない、特に悩みがあるわけでもない、格闘もしない、こういう主人公をね演じるのって実は結構難しいことだと思うんですよね。でこの映画の主人公、細田佳奈太っていう今回デビュー作、1000人から選ばれた俳優さんということですが、まあまあこの難しい役をちゃんと演じきってるわけなんです。非常に演技力問われると思うんですよね。一言ボソボソっと喋る、その一言でもいかに優しい人間かを表現しなければならないっていうね、これすごく難しいんですが、これ、まあ、細田佳奈太くんの演技力だけの問題ではなくって、今回の目玉、何より僕今回すごいなと思ったのが、前田敦子さん、元 AKB のね前田敦子さん、あ、こんなにすごい女優さんだったんだなって今回見てすごくびっくりしました。もちろんね、風貌キャラクターもね前田敦子なんですよ。なんだけどすごく役にしっかりハマっていて、まあ、いわゆる物語を進める中心人物、いざという時にパッと出てきてね、今どういう状況にあるのかっていうのを、まあ、さらっとしれっと、見ている方に語るね、そういうキャラクターとして出てきているんですが、まあ、彼女がいないとこの物語成立しないんですよね。で非常に難しいポジションをうまく、まあ、表現している、これ一回のアイドルではないな、もう本当に女優さんなんだなっていうのがすごく感動して見ていました。このポジションはベテランじゃないとできないポジションなんだなと思いながら見ておりました。もちろんそれ以外のね高畑充希とか、松嶋菜々子とかね、皆さん素晴らしい演技をしておりましたが、特に前田敦子、本当に素晴らしい演技をしておりました。ぜひこちら見ていただきたいなと思います。これネタバレにはならないんですけれど、前田敦子だけね意図的に、まあ、優しくないキャラクターというか、ちょっと意地悪なキャラクターを演じているんですが、それでも少年は優しいっていうね、これまた難しい演技を彼女とても素晴らしい、まあ、表現しておりました。ぜひ皆さん映画館で見てみてください。はい、ということで以上、タスクの映画バカ1台のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
何この古い小さな機械？
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流、七夕に出会い夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語、ウィッシュポンのスター、星に願い、2019年7月7日七夕公開。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは 毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクが自らの独断と偏見によって切り込んでいく時事評論なコーナーです。はい、時事評論といえば、今 CM でも流れましたウィッシュアボンダスター7月の7日に公開ということで、ぜひね、次回時事会あたり、ちょっと僕も映画だけではなくてね、ラジオドラマこちらも評論していきたいなと思っておりまして、お、ありがとうございます。この作品もね、ちょっと今多分これが流れる頃にはね、公開になっていると思いますが、ぜひぜひ次回、ご紹介をしてまいりたいと思っております。はい、ということで、お便りのご紹介に進んでまいります。前回のテーマ、令和になって変わったことについてのお便りが届いております。ラジオネーム、のどごし最強さんから。昭和から平成の記憶はないのですが、当時を知る人に伺うと全然違ったようですね。もはや令和の次は何になるのか、どんな改元のブームが来るのか、ちょっと気になりました。ということで、あ、はい、改元違いましたね。平成、昭和から平成になるとき、僕も中学3年生でしたけれど、全く違いました。あの時ね、僕はまだ子供、ね、大人か子供かっていう違いもありましたけれど、いろいろ、まあ、世の中自体がしめやかでね、とっても重苦しかったことを覚えてます。特にね、時代はバブルでした。で、なんて言うんでしょう、テレビ見ててもすごく浮かれてた時代だったんですよね。で、浮かれてる経済、浮かれてる日本と、でそこでいきなり、まあ、天皇陛下御用体云々というのがあってね、ズドーンと重くなって、なんかお金は潤って世の中は回ってるのになんか重くなっていたっていうね、今となんか世相が全く真逆な感じ、あの感じがなんとなく僕は覚えてます。今はね、ちょっと経済的には日本苦しんでますけれど、その中でもまあ明るく生きてたり、まあ天皇陛下、ね、今は上皇さんも元気なまま、まあ令和を迎えることができたということで、ほっとしながらね、改元できたことそのものもなんか全然違うなというイメージを僕は持っています。はい、ということで、のどごし最強さん、ありがとうございました。またね、次の令和の次の改元まで一緒に頑張っていきたいと思っております。はい、では次、今回のテーマに参りましょう。今回のテーマは夏。はい、今回ね、皆さん夏もうあっという間に7月8月、夏休みも間近です。皆様今年は何をされますでしょうか。はい、僕はね、もう今年目標があります。今年の目標は英語を始めるです。はい、僕ね、まあ、フリーランス、会社員でないところで生きているんですが、そうすると、まあ、いわゆる世の中の波に結構巻き込まれてしまうんですよね。2020年、来年、東京オリンピックの後、僕ね、正直言います。いろんな、まあ、会社から広報とか、企業のプロモーション映像とかを作らせていただいてるんですけれど、まあ、東京オリンピックの後ね、ひょっとしたら全く仕事なくなっちゃうんじゃないかなっていう可能性感じてます。だってね、企業にお金なくなっちゃったら CM 打てないし、ね、企業のウェブ映像だって作れなくなっちゃうわけだし、でその時に僕一体どうやって食べていけばいいんだろう、お給料もらってるわけでもないし、どうすればいいんだろうという時に、まあちょっと僕自身も遅きに失した部分ありますが、もうちょっとね、海外も考えなきゃいけないなというふうに正直思っています。もうさすがに始めてないといけないなというか、いや、もうそろそろ喋れてないとまずいだろうというぐらいのレベルではあるんですけれど、もうちょっとね、この夏から頑張ろうかなと思っております。はい、ということで、まあ、次の放送時にはね、 This program is brought to you by なんとかってね、言えるぐらいちょっと頑張っていきたいなと思います。まあ、次回ってね、まあ、2週間後ぐらいですけれど、そこで言えるわけもないですが、ちょっとずつこのセリフ言えるように頑張っていきたいなと思っております。はい、以上、タスクの教えて〇〇のコーナーでした。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
いかがでしたでしょうか。教えてタスク先生映画編、来週も再来週もたくさん映画見てまいります。また皆さんに素敵な映画ご紹介してまいります。
もう来週ご紹介する、来週再来週か次回ご紹介する映画ここで発表しちゃいます。長澤まさみのコンフィデンスマン JP です。ぜひ皆さん楽しみにしてください。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ過去のアーカイブなど聞くこともできますので、ぜひダウンロードしてみてください。ツイッター、ブログ、さまざまねアカウントのフォローもお待ちしております。検索名山本タスクで検索してみてください。それでは教えてタスク先生映画編第13回目放送、町田くんの世界、これにて終了です。はい、ここまでのお相手は長澤まさみ、前田敦子、みんな大好きな山本タスクがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.